ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。
リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは怖い話です。ということで、この時間は私たちの怖い話をしていきましょう。
はい、私は高木ゆうみです。私は怖い話を今からしたいと思います。これは実際にあった話なんですけども、夏休みにお母さんも休みで、私も当然休みで、友達と遊びに行って、途中で家に帰ってきて、冷蔵庫のお茶を飲みに家に帰ったんですけどすいませんね、家に帰ったんですけど お母さんの部屋はちょっと待ってください。お母さんの部屋は玄関からすぐ入ってのとこだから、玄関を歩くとお母さんは私の姿が見えるんです。で、私は一人でトコトコトコっとリビングに、そしてまたお茶を飲み終わって玄関のとこに行き玄関のとこに行き、また外に飛び出そうとすると、お母さんが私を呼び止めました。ユミって。何って私は言いましたそうすると、あんた友達は、友達最後一緒に帰ろうと、おるやろ誰かって言うから、えって言って、したらお母さんがめっちゃ真面目な顔して、いや何言うと、今ユミの後ろ、ユミのちっちゃい子が行ったやんって、一緒にお茶飲ましたんやろって、おったやん今って言って、服の感じも詳しく言ってくれます。でもじゃあ顔はって言うと、顔はまあ確かにちょっと見えんかったけど、おったやん今ちっちゃい子が、でもゆうみが外に出てくるときに一緒ついてこんかったけんって言って、お母さんが見えたのは一体何だったんでしょうか
下手くそか
何がです
話し方、言いました私はと、
いや、あの、
言いました。
怖かったですか
怖くない、怖くない。
あの、ずっと笑うのやめてもらっていいですか釣られるんで。やっぱでもこれ本当なんですよ、お母さんが。
本当、そう、想像しながらやったら怖いなって思いますけど、ゆうみさんが話すとね、なんか前もその話聞いたんですけど、みんなで笑われて終わりました
よねいや、じゃあもう一個渾身のね、やつがありますんで。
いや、私言わせてもらっていいですか、先に。私の。
お願いします。
じゃあちょっと意味がわかると怖い話なんですけども、はいはいはい、ちょっとゆみさんわかるかな。風呂上がり、私はくつろぎながら髪を乾かさ、失礼しました。風呂上がり、私はくつろぎながら髪を乾かそうと思い、ドライヤーを部屋に持っていきました。ソファーに座りテレビをつけたら、怖い番組でもやっていたのか、血だらけの女の人が映りました。その瞬間部屋は真っ暗になり停電になりました。私はテレビの光を頼りにブレーカーを直しに行きました。
え？落ちたのに？
ブレーカーが落ちたのに、
テレビの光で。
で、光を頼りに直しに行った。
その女の人は気づいてないんだかな？テレビは切れてないみたいな。
すいません、そこ？だけど、つまり、なんでテレビがついていたのかっていうとこですよね。
でもその女の人は、あれテレビだけ消えてないっていう風にはならなかった。
ならなかった。
そこも怖いね、気づかんのかいっていう怖さ
すいません、リスナーの皆さん、あの高木はですね、人とちょっと観点が違いますので
続いてはお願いします。
あ、いいんですか、そちらのネタ。
いいですか、
はい、どうぞ。
ネタじゃないですよすいません、ネタじゃない、ガチなリアルなやつでね。去年11月に すごく大事だった、まあ、猫のね、ミュウっていうペットが、まあ、亡くなったんですけど、まあ、今、その動物の火葬場とかもあってね、葬式とかができる。まあ、そこの霊園にね、行ったんですよね。で、まあ、そのね、火葬していただいて、まあ、お骨とかもね、そう、箱に入れて、まあ、ありがとうございましたって、その担当してくれてる方にね、お礼をした瞬間にね、真冬に、私とお母さんの手を、蝶々が、ほわほわほわって、なんなら、お母さんの手に、止まって、ほわほわしました。11月の冬に、蝶々、おそらくあれはミュウだったのでしょう。ミュウがありがとうと、ありがとうと私たちに言ったのでしょう。確か、ミュウの最後に亡くなった時のミュウの洋服は蝶々柄だった。いや、笑い事じゃない。確かに蝶々、
それ怖い話する意味ありました。
怖い話、怖い話っていうか不思議な体験ですね。
あ、不思議な体験ありますもんね。
これは私の実体験です。だ。
でもちょっと上手くなりましたね、話し方。
ありがとうございます。
上手くなりました。
紹介いただきありがとうございます。
じゃあ続いて私の話いきますね。
お願いします。
曲も盛り上がってきましたね。自宅前に不審な男がいたが気にせず帰りました。翌朝チャイムで目が覚め、玄関に行くと外に警察がいた。警察官が、隣の家で殺人があり犯人の顔見てませんか？昨日変な男がいたことを思い出すが、特に見てませんねーと言うと、その警察官は帰っていった。翌日、テレビで殺人。
桜さん。
翌日、テレビで殺人犯逮捕が流れ、犯人の顔を見ると、昨日家に来た警察官だった。
見たって言わんでよかった。
そう。つまり、そうですよ。
じゃあ私たちも、そういう機会があったら見てないって言った方がいい、
うん、まあ、でも、そういうことってあんまなかなかないですからね。
でももしあったとしたら遅い。
そうですね。そうですけども、まあこれは、意味がわかると怖い話で、そこまで深掘りはしないで、
危ない。
いただきたいですね。
ダメだ
いいですか次、もう。私行きますね、もう一個。
すいません、お願いします。
じゃあ、これはちょっと頭使わなきゃいけないかもです。あ、ゆっくり読みますね。はい。私は妹を殺した。井戸に捨てた次の日、死体は消えた。そして、友達を殺した。井戸に捨てた次の日、死体は消えていた。女を殺した。井戸に捨てた次の日、死体は消えた。上司を殺した。井戸に捨て次の日見ると死体は消えていた。そして最後に母が邪魔なので殺した。井戸に捨てたがいつまでも死体はそのままだった。どういうことかお分かりですか？
わからないです。
つまり、その死体はお母さんが、消していたんですよ。
なんで？なんで？
だけん、お母さんが、その自分の子供が殺したの妹とか、まあ、上司とか友達を捨てて、その殺し、井戸の中に、捨て殺したやつを、こう、ちゃんと処理してたんです、お母さんが。
なんで？
だけん、お母さんが、お母さんを殺したのにお母さんが残っていたってことは、
もうする人
か。そう、おらんけんってことなんです。でもそのお母さんがなんでそれをしてたかとかはわかんないですよ。でもちゃんと子供を守るためにじゃないですか。
ああ、立派なお母さん。
うん。これでわかったことは、意味がわかると怖い話は、ゆうみさんには向いてないっていうことですね。
意味がわかるまでにね、ちょっとね。
じゃあわかりました。最後に。あ、これは最後に。
お願いします。
意味がわかるとかじゃなくて、怖い話を、一番最後にしますね。もうないですよね、持ちネタ。
ない。
はい。
ネタじゃないんですけど。
では行きます。マンションで一人暮らしをしている A 子の部屋に友人の B 子が泊まりで遊びに来ていました。 楽しい時間はあっという間に過ぎ、気づけば真夜中。明日も朝が早い二人はもう寝ることになりました。じゃあどうやって寝ようかということになったのですが、その部屋はシングルのベッドが一つしかありません。仕方なく A 子がベッドで寝て、B 子は床に布団を敷いて寝ることになりました。じゃあおやすみ。 A 子が部屋の電気を消そうとしたとき、 B 子が突然、あーちょっとコンビニ行きたくなっちゃった、ねえ一緒に行こうよと言い出します。眠気で面倒な A 子は、私はいいから一人で行ってきてよと断るのですが、 B 子は絶対に二人で今すぐ行こうと言って聞きません。寝負けした A 子はしぶしぶ B 子と部屋を出てコンビニへと向かうのですが、どうも B 子の様子がおかしい。顔は真っ青で汗をかき、逃げるようにコンビニへ向かおうとするのです。ちょっと B 子どうしたのよ。 A 子が問うと B 子は答えました。 A 子が電気を消そうとした時にベッドの下を見たら、そこに包丁を持った男の人がいるのが見えたの。ベッドの下には包丁を持った男がいたという怖い話です。
怖いですね。それはよかったですね。え、そのだって包丁を持った人がコンビニ行くの時点で気づかれたと思って、うわって殺さんでよかったですよね。
うん、
危ない。
すごい、あの返しが独特。でもこの話結構さくら小学生ぐらいの時から聞いとって、で自分二段ベッド、これって二段ベッドバージョンとかもあるんです、いろんなバージョンが、なんかそうやって寝ようとした時にみたいな、こうやってしたらみたいな、下にいてみたいな感じでよく聞くけん、ホテルでとかよく聞いてたので、あ、これって多分有名なんやと思って私はこれを選んだんですけども、ちょっと皆さんもね、まあ、お泊りするのはいいと思いますけど、ちゃんと下をチェックしてお泊りを楽しんでください。
はい、
ということでこの時間は怖い話をしました。